皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第493回目。本日の放送は前回の町田さんからのご紹介で金田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは金田さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、よろしく、はい、よろしくお願いいたします。先週の町田さんからのご紹介ということで金田さんへメッセージがあります。
はい、
はい、何回か清流会でお会いさせていただいてますが、またご自分の楽しかった話とか悠々自適に暮らしている話とか楽しいお話を聞かせてください。よろしくお願いします、だそうです。
あ、はい、わかりました、ありがとうございます。
はい、はい、もうあの楽しい楽しいっていうのがこう何回も出てきたんで、あの日々あの、ま、金田さんが楽しい生活を送ってるんじゃないかなと思いますんで。
あ、そうです
。その辺をちょっと今日は、はい、お伺いできたらなと思っております。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。では、金田さん、まずは自己紹介の方からお願いします。
あ、はい、山口県に住んでます、金田正之と申します。
はい。
物販歴とはもう、本当、うん、最初の、お小遣い稼ぎみたいなところから20年近くはやってるかなという感じで、
うんうん、あ、そうなんですね。
まちまとのからス
タート、
最初は、
うんうん、
こう eBay で輸出の方を少しやってまして、
はいはいはいはい、
から、まあ、現在は中国輸入で楽とか、うんうん、ワークショッピングなんかで販売です、
うんうん、はいはい
はい、
なるほど。
はい、
2020年のコロナ禍で時間があったので、デザインスクールでデザインを学ぶと、
はい、ちょうどコロナの時ぐらいに時間がまああったというか、
うん、
まあ時間を作られてしまったというか、
うん、
そんなのがあって、で前からデザインなんかを作ってるのを外注でお願いしてたんですけども、
うん、
なんかこういまいち思ったように出来上がってこなくて。
なるほど。
自分でやりたいなと思ってたんですけど、
うん。
イラストレーターも使うのもよくわからないし、どうしよう
って。うん。うんうん。
まあちょっと、たまたま見つけたデザインスクールがありまして、そこでデザインを使うことができて、うん、で最近も、自社のものを、
うん。
自分で作ってるような感じで。う
ん、ああ、なるほど、なるほど。
時々、他社のですね、LP なんかも、
うん、うん。
してたんですけど、
うん。
最近はちょっとやってないですね。
なるほど。
はい。
じゃあもう今ほぼほぼ自社のページは、金田さんが作ってるんですか？
そうですね。ほぼというか、まあ、全部、はい。一応自分で作ってます。
はいはいはいはい、はい。なるほど。じゃあ、あれですね、結構こだわって作れますよね。いろんな細部にわたって、こう、なんだろう。
そうですね。
うんうん。やっぱり出来上がって、頼んで出来上がったものを見ると、ここの色合いちょっとなんかイメージと違うなとかね。はい、ここのフォントがちょっと微妙に違うんだよね、みたいな。
そうですよね。
うん、ありますよね、確かに。
細かいところっていうのはどうしても、
うん。
なかなか伝わらないし。
伝わりにくいですよね。
といって何回も修正してもらうわけにもいかない。
そうそうそうそうそうそうそう。
もやもやもや。
そうだね、もや。うん。だから、確かにもう、イラストレーターの、AI データで納品してくださいみたいな感じで言うときありますもん。
ああ、そうですよね。
うん。ちょっとした編集だったらできますからね。
そうですよね。
うん。
はい。
今なるほど。
また販売が続いていけば、
うん。
してることもありますので、そういう
ので
、 とちょっとやればできるし、
うん、
まあ、学んでよかったなと思ってます。
なるほどなるほど。
あと、はい、大工がもともと大工だったんですよ。
ねえ、大工さんだったって、うん、経歴書いてますけど、
はい、でまあ、うん、なんていうかやっぱ何か作るのは好きで。
ああ、なるほどね、はい、はいはいはい、
まあ、デザインとか作るのも割と、
うん、ね、確かにちょっと通じるところありますよね。
そうですね、まあ、もの
づくり、ものづくりですもんね、うん、確かに、はい、大工さんは何年やられてたんですか。
大工はですね、ちょうど、eBay を始めた時、2000年ぐらいだったと思うんですけど、
うん、
3年前半ぐらい、2、3ぐらい、うん。うちの父が大工だったんで。
あ、そうなんですか。
この前ちょっと、けど、あ
ん
まりパッとしなくて、
うん、
結婚もして子供もいて、
うん、
なんかわかんないけど、中古住宅まで買ってしまって、なのに大工の見習いになるっていう無謀なことだと思いまして、
うん、なるほど。
で、見習いってやっぱ給料めちゃくちゃ安いんですよね。
ちなみに見習いだといくらなんですか、その当時で。
7000円ぐらいでしたかね。
え
?7000 円ぐらいですね、1日。
ああ、1日ね、はい、はいはいはい。
月十数万、20万いかないぐらい。
そうでしょうね。
ボーナスとかもないんで、あ、結構厳しくて、これはやばいってなって、
うん、
色々探してて、なんか少しでも足しになればって。
なる。で、副業で始めたのが物販だったっていうことですか。
そうですね。ちょっと、
なるほどね。
海外に物を売れるんだと思って。
2006年の頃から eBay の輸出を始めたんですね。結構、走りの頃じゃないです。走りっていうか、そんな周りやってなかったんじゃないですか。
あ、多分。
この時期って。
もうそうですね。情報も全然なくて。
ですよね。よくそこに行きましたね。
たまたま、これもそうなんですけど、うん、なんかその、うん、eBay で販売できますよみたいな情報の方がいらして、
うん。あ、見たんだ、それを、はい。はいはいはい。
で、なんかちょっとそういう、なんていうの、コンサルとかじゃない。
うん。うん。
はい、コミュニティみたいな。まだ SNS とか全然ない時代ですから。
うんうん。2006年って言うとそうですよね。
ガラケーで、
うん。
で、少しなんとなく教わりながら、ちょっとずつ、借金で買ってきては写真を撮って売るみたいな。
へ、うんうん、あの頃の、私が eBay 初めて見たのは、2011年、12年。
はいはい。
海外にこういうオークションサイトがあるんだって初めてそこで知りましたからね。
うん。僕も最初、海外と取引するのにどうやってお金をやり取りするんだっていう
動画。うん、そうですよね。そうそうそうそうそう
そう。それができないからダメだよなと思ってたら、
うん。
ペイパルというのがありますよって。
そう、
ペイ
パル。そう、こんな便利な世界で使える、あれね、
そうなん
です、金融のシステムがあるんだと思いましたからね。
これがあれば、うん、いけるなと思って。
はいはいはいはい、はい。
はなるか。もうやるしかない。
じゃあね、確かにその頃っていうのはあんまり情報も出てないだろうし、もう試行錯誤の連続だったと思うんですけど。
はい。
うん。最初はどんな感じで始めたんですか？
最初は、もう本当に、とりあえず、まだ、借金のものとか結構売ってたんですよね、うん、見てみると。
借金のもの？
100均で買ったダイソーとか、
うん。はいはいはい。
普通の、なんか、旗とか、なんかそういう。
小物類ですか？はい。
こんなん結構売ってて、うん、あ、こんなのでいいんかなと思いながら。
へぇー。結構売れたんですか、じゃあ。
いや、そんなに儲かるっていうほど売れてはないです
。そうなんだ。
まずは売ってみようみたいな感じ。
うん。
100円とか200円とかで仕入れて。
うん、うん、うん。
1000円、1500円とかで売るみたいな感じで。
ああ、なるほどね。
まあ、売れることが嬉しかったみたいな感じですよね。
最初の頃確かにそうですよね。
はい、
うん、自分もヤフオクとか最初売ってた時には楽しかったもんな。
ね、
うん、
海外の人が買ってくれたみたいな、
うん、海外なら余計そうですよね。
ね、拙い英語書いたのに買ってくれた。
うん、じゃあその頃から翻訳サイト使いながらこう やり取りしてたんですか。
そうですね、まだあの時は翻訳サイトも本当に 今みたいな精度が高くなくて、
うん、
結構苦労して、辞書も、
ああ、そうですか。
いましたけど、なんか、出たなと思って。
ようやりましたね、でもね。
やりましたね、本当に。今思えば。
今ならね、もう AI がもうつらつらつらつら書いてくれるからね。
もう本当に失敗というか、やっぱり翻訳がおかしくて、いきなり、得られるみたいなこともあったり、何が悪いのかなと思いながら。
やっぱ、そういった苦労はただあったわけですね、当時。
なんか送ったシャンプーかなんかを、で、買ってもらった人に、なんかお礼のメッセージみたいな感じで、使ってよかったらまたお願いしますって意味で送ったというか、なんか、その使ってっていうのが、中古品みたいに翻訳になってて、
ああ、そうなんだ。
中古のシャンプーを送るなよみたいになって、
あら、
なんかそういう。
ああ、なるほど。使った後のものを送っ、みたいな感じで捉え
そうなん
た
ですよ。
翻訳になっちゃったわけですね。
そう。
ああ、なるほどね。こっちはそういうつもりで翻訳したわけじゃないのに。
そうなんですよ。
いやー、なるほど。
そうかと思って、もう余計なことは送るまいと思いましたね。
良 かれと思って翻訳してやったのが。
そうなんですよ。
ああ。じゃあ、そういったなんかこう、失敗談は結構最初あったわけですか、そうすると。
そうですね。最初の頃はもうそういう感じで、本当、
そう
もう
ですよ
そ
ね。
もそももう、仕入れるお金もないから、もう本当にシャンプーって、ストアに買いに行って送るみたいな感じで、100均のものでも一つ買って、同じ、買い回して、売れたら買いに行くみたいな
買いに行く。なるほどね。無在庫販売ですね、ある意味ね。
感じで、はい。ちょこちょこ、1万円ぐらい、儲かればいいやぐらいの感じで、始めてましたね。
なるほどね。で、eBay って、その頃どうなんでしょうか？制限かかるじゃないですか。その最初から始めると。
その当時なかった
な
と、
かった。あ、そう
ね、
ですか。
とか、
じゃあ
後
もう
に
い、
そういうのが流行
うん、
って。
うん。私始め、やった、一度や、かじったことがあって、
は
なんだっけな、なんか、評価、なんか10件ぐらいつけないと、なんかリミッター解除できないみたいな。
はいはいはいはい。なん
なん
か、
かそういう制限があってね。
そうですね。僕はもうその頃にはある程度評価とかも溜まってたん
溜まってたんだ。ああ、そうですか。
まあ、たくさん出品するっていう感じ、同じものを繰り返して売ってた感じなんで、影響はなかったですね、その点は。
評価どのぐらい溜まったんですか、当時。
当時、もう、アカウント、そのまだあるんですけど、まだ、全然、ここ何年もほとんど開けてなくて、要は、確かあるアカウントがあります。
どのぐ
なん
らい
か、
評価？ 1000？
1000件ぐらいは評価溜まってる。
あ、じゃあ結構やってましたね。
そういうことやってましたね。
へえ、いや、評価1000つくのはなかなか大変じゃないですか、だって。
そうなんですよ。
とは言ってもね。
そうなんですよ。嬉しかったですね、この時は。なんかもったいないアカウントになってますけど、全く開かずに。
確かに。
かといっ
もって たいない、もったいないね。
誰か、
誰か買ってくれないかな。いや、本当にいるんじゃないですかね。そういう、専門アカウントある日本のね、アカウント。
もう、この前もちょっと開いてみたらまだ全然生きてたんで、あ、まだ。
だって、eBay ってどんどん厳しくなりましたよね。 出品制限がかかっちゃって。
そうですよね。ちょうど厳しくなり始めたぐらいの時に、そこに切り替えたぐらい。中国輸入始めたのが十数年前ぐらい。もやっぱりちょこちょこ、ちょうどアマゾンで、なんかこう、中国輸入が流行り出した頃っていうか、ぐらいの時でした。
なるほど。ねえ、eBay からスタートしたんですね。eBay 輸出でしかも。
ね、
だってその頃、その後ぐらいかな、eBay 輸入のヤフオク転売とか、
ああ、
Amazon 転売とかっていう情報がこう溢れてくる時期じゃないですか。
そうですね。
まだそれでも輸出ってあんまりこう、言ってる人はいなかったですもんね。
なんかまあ情報は本当なかったなっていう
です
感
よね。ほんとごく一部のコアな人が出してるぐらいで。
じ。はい。輸入もだから、まあ、輸出もしながら輸入だから eBay で買って輸入して、ここで売ったりもして、そういうのしました。そういえばやってたなと思って。輸出は何だったかな。ランドセルを結構売りましたね、そういえば。
輸出で？
で、もうね、ランド
へえ。
セル売ったんですよね、あれが。まあ結
日
構、
本のランドセル。
はい、ランドセルが。
じゃあ単価良かったんじゃないですか？まあまあ、そのランドセルだったら。
そうなんですよ。結構最初の頃は200ドルとかで売れて、仕入れ、
へえ、
ヤフオクで古くなったというか、型落ち、
中古。
新品だけど型落ち。すごい安く出てるんですよ。1000円とか2000円とかで。あって、いい時は本当200ドルぐらいで売れてて、で、買いまくって その頃、やっとなんか少し儲けが出てきたというか、そんな感じで。
1000円で買ったのが200ドルぐらいで売れるんだ。
と、一番いい時でそのぐらいでしたね。まあ、だんだん下がってきて100ドル前後ぐらいになったんですけど、それでも
でもそれでも全然余裕
はい。
で利益出ますもんね。
そう、数千円から1万円。月
そん、月何個ぐらい売ったんですか？そのランドセル。
そんなに多く、ま、はなかったですけど、数十個ぐらいは売れてましたね。それ
そした
で、
ら、
はい。
月20万とか30万ぐらいの日本円で売り上げになるじゃないですか、そしたら。
やっとなんか少し生活が楽になって。
なるほどね。なん
はい。
か楽しいなって感じになりますよね、そしたら。
そうですね。なんか少しできた頃ですかね。
ああ、そうなんだ。ランドセルが、その eBay やってた頃のヒット商品ですか？そうすると。
そうですね。ランドが売れたかな。あと、包丁とかも。
ああ、やっぱ包丁ね。
でも、包丁売ってもなかなかちょっとあれだなと思ってたんで、古い包丁。
古い包丁。
新品のなんだけど、なんかヴィンテージってつけると売れるなと思って。包丁屋さんみたいなとことヤフオクで知り合いになって、で、倉庫にある古い包丁なんかありますか？みたいなの連絡。なんかありますよって言って、もうくださいって言って、もう向こうも在庫処分みたいな感じだったんで。はい。
そうですよね。でも在庫処分だけども、ヴィンテージですもんね。
すごく切れ味もいい包丁
いいんだ。
で。古いからもうちょっと販売はできないから、みたいな感じで。あ、ぜひ。そんな感じでしたね。あんまり、まあ子供も小さかったりとかして、あんまり時間も取れない。あんまりとにかくガツガツ売ってるというよりは、そういうなんかここの商品を繰り返す感じが長かった。
この eBay 輸出はじゃあ何年ぐらいやってたんですか？
2006年からだから、まあ、10年はやってないと思います。ちょっと遅くなったけど、まあ結構、10年弱ぐらいですかね。今は、まあ20年前で 中国人は全部。
そうですよね。うん。
あら、そうですね。10年弱とか、1年とかぐらいかな。
なるほど、なるほど。で、その後、eBay 輸出の方から中国輸入を始めたんですね。
そうですね。
やはりそれは、中国輸入のその情報とか、こう、周りが結構、あの頃はあったと思うんですけど、出てたと思うんですけど、
ね、
それに影響されたみたいな感じですか、そうすると。
そうですね。なんかこう、自分のブランド、まだ今みたいな、としたブランドじゃないですけど、まあ、こういうみたいな感じ。そのブランド名をつけて売れてるみたいな話がこう、ちらほら出てきたので、楽しそうだなと思って、
楽しそうだなと思って、
自分でアレンジして売るっていうのが楽しい。そこでなんかものづくりみたいなことが出てくるんですけど。
大工の頃の血が騒いだわけですね。
なんかこう、自分で作るというか、そういう感じが楽しそうだなと思って。で、靴の方も、まあそう、包丁とか売ってたんですけど、なかなか何を売ろうかなみたいな悩んでたとこもあって、
なるほど、なるほ
英
ど。
語っていうのもあるんで、なかなか成分とか作るのも大変だし、かなと思ってたときに、まあ輸入なら日本語で説明文を書く。なんとかなるかと思って、まあそう、そんな感じで、
なるほど
なん
ね。
とかなる感じですね。
十数年前に中国輸入を始めて、
そうね、まだ本当、走るのも、
最初は、あれですか、なんか簡易 OEM 的な、みたいな。
そうですね。もう袋を入れて。
入れ替えて、みたいな。タグを入れて、みたいな。
そうですね。ロゴシール
そんな感じですよね。やっぱり前、その当時はね。で、今は、その中国輸入は OEM が中心になってる感じですか？そうすると。
そうですね。OEM が、もやってますし、まあ、あんまりつりとこう、ブランドを作って、なんかこう、マーケティングしてみたいな、そういうのちょっとあんまり得意じゃないとかよくわかんないんで、まあ、その当時の延長みたいなとこはあるんですけど、まあ、自分で商品作ってもらったりとかして、ちょっと変えたいからこうしてくれとか、作ってそういう感じで、ちょっとまあ、前よりは複雑だったというか、ある感じでやってますね。
なるほどね。なるほど。今はアマゾン、楽天、ヤフオ、ヤ、ヤフショーみたいな感じですか？
そうですね。
なるほど。でも、まあ、ね、中国輸入始めた、後にコロナが、はい、コロナ禍になって、その要は初めてこう、これからっていう頃じゃないですか、その、
そうです
ね
こう。これからっていうよりは、もうある程度やっ
え。
て、もう輸入の仕方分かったりとかして、いろいろやってた頃で、でも、まあ、その時もまだ副業だったので、ちょうど、
そうなんですか。
そうなんですよね。19年ぐらいまでは副業で、体育やりながらやってたんで、まあ、かなりハードでしたけど、今から帰って夜パソコンの前座るみたいな、だったんで、結構ハードでしたね。で、それでちょうど19年、20年ぐらいに、外国の仕事を少し抑えて、の方にシフトしようかなと思ってた頃にちょうどコロナになって。
そういう感じですか。
そうですよ。まあ、現場の方を聞いたら、もう全然ここ今ないよって言って、全く現場入れませんみたいな感じで言われた。
現場もそんな感じだったんですか。
全くもう、 まあ、なかなかリフォームとかもあったし、リフォームいけないじゃないですか。そう、あの当時。大変なんてもうありえなかったような時代だったんで。まあ、タイミングよくというか、なんていうか、
もうやるしかない時期
そ
が来たって感じですかね。
う、ちょうど在庫の仕事を少し抑えたタイミングぐらいところだったんで、まあなんとかこっちの方で飯が食える状態にしとけ
し
たら
ないと。
ギリギリ食えるかなぐらいで、抑えてたタイミングだったんで、ああ、なんか、あったみたいな感じでしたね。
周りの状況もこんな感じだから、もう、ね、覚悟を決めてやるよっていう感じ
まあ、そうですね。もう
です
これ
かね。
からもうほとんど、大工の仕事はやってませんね。たま
もう
に、
完全に、
たまに、元のその工務店からちょっとこう、みたいなことはあったんですけど、ほとんどやることもなく、今はもう、本でやってるって感じ。
完全にもう EC 物販で。
なんだっけですね。
なるほどね。でもやっぱり、コロナ禍でね、そのデザインスクールで、通ってデザイン学ぶっていうのは、なんでしょう。効果があったんじゃないですか。
そうですね。なんか、やっぱりこう、商品の幅が広がったというか、もうデザインある程度作り込まないと売りにくい商品なんかにも手が出せるようになって、まあ自分の中の幅が広がったっていうのもあって、まあそのぐらい、デザインをやるようになってからなんかうまく回り始めたなっていう気はしてます。
見せ方とかね。
そうですね。なんかもうそれができないからこの商品売るの大変だなと思って諦めてた。それが逆に手が出せるようになったっていうのが思え
そ
て。
のデザインスクールは、そういう LP に特化したようなデザインのスクールだったんですか？
セールスデザイン、ご存知なのか、鹿島さんも多分、元、
上野さんでしたっけ？
上野さんとこの、デザインスクールなんですよ。鹿島さんがなんか、そのスクールの、
やってましたよね、なんかね。
こう、レビューそれに、で、写真となんか書かれてて、そう、あれだなと思って、セミナー行った時の講師だった人だなと思って、ふっと。この人が言うんなら間違いないなと思って、ここなら多分大丈夫だと思って、そこに決めた、すぐ決めた。
何人かそれを受講した人は私も知ってるんですけど、やっぱり見違えるような LP、やっぱり作るようになりましたもんね。
そうですね、皆さん、結構ハードなんですよ。
そうなんだ。
4週間で LP8 本作れとか、そんな、
そうなんだ。
本当大変でしたけど。
でもそれは卒業したんですか？じゃあ。
1回目がね、卒業、1回目がちょっと3本残ってしまって、課題が。で、卒業ギリギリできなくて、まあ、でも一応、デザインとコーリングのコミットがあって、デザインの方は卒業というか全部終わったんで、あとコーディングだったんですけど、そっちが終わったんですけど、それから1年ぐらいして、もう1回学び直そうかなっていうふうに思いました。で、今度違うコースにまた入ってですね、2回受けて、もう物販の専用コースみたいな感じで、ちょうど自分も物販なんで、もう、がっぽり振った感じの LP 制作みたいなのを学んだ。それでまただいぶ腕が上がったというか、感じでしたね。
じゃあ、最近はあれですか、こう商品、こう、こういう商品、新商品やりたいなとか、こういう OEM 作りたいなーなって思うと、はい、もうだんだんこう、LP はこういう感じかなみたいな、もうイメージつくんじゃないですか、もう商品見ると。ねえ。
それをイメージなんかしてから、なんか商品。
なるほどね。その逆にそのイメージがつかないと、その商品扱わないみたいな。
そうですね、なんか、わからないものを売るのも怖いしな。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。